東京 FM、 東京 FM。
俺に従うってやつだよ。みんなこうなっちまうんだ。
ジェコ、ヒカ、
映画冷たい熱帯魚緊急特番。
その男、その塩。
それではその監督よろしくお願いします。
あ、はじめまして。
はじめまして。
はい、
はじめまして、水野美紀と言います。
もう緊張してます、
はい、いや、私も緊張してます、はい、あの冷たい熱帯魚いよいよ公開になりまして、本当に連日立ち見が出てるそうで、おめでとうございます。
どうもありがとうございます。今日もなんか、はい、夜の会まで全部立ち見だったらしいんで、もうずっと立ち見状態らしいんで、
本当にすごいですね。
本当に大成功で嬉しいです。
おめでとうございます。私も見させていただきましたけれども、はい、本当にあの先が読めないし、その見てて何でしょう、息するの忘れちゃうんですよね。で、見終わった後はあのしばらく放心状態でした。
ああ、嬉しいです。
なんか、歩いてても、うん、なんか街の景色見てても、こう、何にも入ってこないみたいな、
ああ、はい。
感じで、
そうですか。
あの、衝撃的で、本当に、あの、面白かったです。あの、中でも、
はい、
はい、ごめんなさい。
はい、いいです。
でんでんさんの、演じられた村田っていうキャラクターのボディを透明にするっていう、
はい、
あのセリフがかなり印象的だったんですけど、
はい、あれはもうなんていうか、そのあるこの映画ってとある本当にあった事件とかを、
はい、
いろいろ裁判記録とかいろんなもので調べて、そのままセリフ使ってるとことかありまして、これは僕のオリジナルじゃなくて、まあ実際の犯人が喋ったセリフだと言われています。
あ、そうなんですか、はい、あのまたその前作の愛のむき出しとまたこうカラーの違う作品だったんですけれども、
はい、
愛のむき出しを撮っている時からこの冷たい熱帯魚、次はこういうものにしようという構想があったんですか。
いや、まあ実際はもうちょっと愛の見出しの後なんで、おとなしい映画を撮りたいなと思ってたら、その寿司台風、日活の寿司台風のプロデューサーの千葉さんから、
はい、
そのさんのいいよ、が喜ぶような企画を持ってきたよって言って、持ってきたのはこれなんですけど、全然喜ばしくなかったんです。あ、もう残酷すぎて。
なんで、
僕これちょっと嫌ですよって千葉さんに言ったら、
はい、
いや、そのさんやりたがってるって聞いたしって言って、だいぶ僕は消極的だったんですけど、千葉さんにうまく乗せられて、いやいや始めたんですけど、まあ、結果的にはだんだん、やはりこれは僕がやるべき企画かなと思って、なったんですけどね。
うん、あの千葉さんから持ちかけられた時に、すでにその、まあ、実際にあったあるこの事件をあのテーマにというか、
うん、
あのこの事件からインスパイアされた物語に してほしいなみたいな提案があったんですか。
そうですね、それとまあ共同脚本やってる高橋良樹くんっていう、まあちょっと頭の、いや、とっても変な人がいるんですけども
怖い、あ、怖かった今、ね、はい、
彼と千葉さんがですね、もうすでになんかこういろいろアイデアを出してまして、それにまあうまく僕が乗っかってたって感じで、多分高橋良樹さんがいなかったら僕は途中でどっかで疲れてリタイアしてたかもなと思う時もありましたね、
うん、そうなんですか、
はい、
これは最初編集した時にもう2時間半ぐらいに収まってたんですか。
ですね、忘れた、多分まあ3時間ぐらいあったのかな。
うん、
でもまあ、そういうのはすぐ切れますから、逆に言うと、プロデューサーたちは、もう切らなくていいよっていうところまで、いやいや、まだ切りたいんですって、普通の監督とちょっと違って、僕はどっちかちょっと、どんどん切りたい方なんで。
ああ、そうなんですね。
うん、 とことん切れるとこまで考えたいなと思う、うん、残すってことはあんまり好きじゃないんで、うん、切れるものは切りたいなと思ってるっていう割には長い映画が多いんですけど、うん、
また徹底的にこう救われない家族が描かれていましたけれども、うん、はいはい、ここまで救われない家族をこう描いているっていう、
うん、
監督としてはそういうこういう作品を作ってる間っていうのはどういう精神状態、
まあ、僕自身が救われない状況にいたんで、まあ渋谷の歌舞伎町あたりをブラブラしながら毎晩、はい、酔いどれては、ホストとかそういう人たちにまみれまくって、疲れ果てて朝ごろ帰ってきてから台本書くという、
まあ、ホストですか、
まあ、
ホスティスじゃないんです。
ホスティスって言葉をいろいろ選んでたら変なことになっちゃった
いや今それだとちょっと監督ホモセスが勃発してしまう可能性が
いやホステスじゃなくて、まあ、周りがホストばっかだったんで、
はい、
まあホストと、まあ、乱闘したとか
乱闘
そういう噂が流れましたね。
あ、そういう噂が流れたんですね。
僕は
その
決してしてません、
そうですよね、
真面目にシナリオ書いてましたんで
そんなことするはずない
です。そうですよ。だから、
なんかはい、ごめんなさい、どうぞ。
あ、だからもう次はもう水野さんぜひ僕の映画に出てください
ぜひ、はい、うわ嬉しい、ぜひ呼んでください、はい、ありがとうございます。
はい、
もう一ついいですか、はい、やっぱ猟奇的なシーンが台本に描かれてますけど、それを実際どう撮るかっていうのはまたいろんな選択肢があると思うんですけど、その中で監督はこれだけ振り切った表現の仕方を選ぶっていう理由は何なんですか。
いや、まあ実際自分はあんまり血は好きじゃないし、
うん
うん、あんまり暗い映画もあんまり見ない方なんですよ。
あ、そうなんですか。
実際は僕ベイブとかが好き
本当に
本当です。
え、ベイブですか。
はい、だから
豚の
それほとんど高橋良樹、共同脚本の彼の趣味だと思うんですけど、僕はあんまりそういう映画が好きじゃないですね、
は
い、
うん、僕の趣味とは違う。
だいぶ違います。
じゃあもうすごく苦しみながらじゃあ撮影
相当苦しみましたね、うん、
いやそうなんですね。あ、この映画本当にでもね、人生にこう希望が持てないわとか言ってる、そういうなんか悩みを抱えた方にぜひ私は見てほしいなと思うんですけども。
そうですね、ええ、タフ、もっとタフに なれっていうメッセージをがあります。やはり、
うんうん、
どっちかというと日本映画って大丈夫ですか、まだ、夢やすごく安い夢や癒しや、変な、うんうん、安い夢を与える映画が多いんですけど、そんなに映画見てても大して人生にいい効果を与えないと思うんですよね、うん、やっぱりパンチ、タフな人生の厳しさを、
うん、
とことん見せつけた方が見終わった後すっきりして、
うん、
もうちょっと現実に即した元気が出ると思うんで、うん、
本当そう思います、はい、なんか自分の人生が希望にあふれてるって思えますもん、この映画見た後、
ね、ええ、
冷たい熱帯魚公開初日、劇場に来た観客の方たちからは監督にこんな質問があったそうです。発想の源はという質問なんですけれども、
やっぱりたくさんの映画を見たその影響が高いと思うんです、
うん、
実はい、それとまあ今回の映画はやっぱり一緒にやった人たちの、はい、さっき言った吉木さんとか、まあ、千葉さんの、
はい、
そういったまあみんな好みがですね、僕と一緒なんですよ、映画の好みが。だから3人ともブレがなくてですね、そういうブレのない世界で映画を作れたんで、
うん、
それがこのすごくストレートな映画になれたと思います、うん、はい、
続いては三池崇史監督からの質問です。
あ、私からの質問はブルータスでお母様とそのさんと、妹さんが写っている写真を見たんですが、妹さんは独身ですかっていうのを聞きたいです。
なんだこれ
ということなんですか。
どういうことなんですかね。
妹さんは、
三池さんが僕の妹と再婚したいということですかこれ だったら僕は紹介し、紹介してもいいなと思いますし、だったら三池さんがね、僕の姓を名乗って、その高志になるってことですかね。
兄弟になっちゃう。
すごい。兄弟監督作品が生まれるかもしれない。
公園兄弟みたいに、二人でこうね、はい、次の映画作るのもいいんじゃないですか、その兄弟って言ってね。
すごいですね、それ。
すごいですね。はい、さあ、そして、ツイッターのダイレクトメッセージにこんな質問が届いていますので、監督お願いします。冷たい熱帯魚のキャラクターの中で、監督が一番力を入れて演出したキャラクターはいますかという質問なんですが。
一番力は全部入れてるんです。力、逆に言うとあまり入れない人を作るのがあんまり好きじゃないんで、うん、基本的にそれがありすぎて長く時間がちょっとね尺が長くなる時もあるんですけども、基本的にはもうみんな大事です、
うん、はい、うん、そしてもう一つ、村田が骨を焼くときに醤油をかけたりする意味がどう想像しても腑に落ちませんというメッセージ、はい、それから骨焼却時に醤油をかけたことと、遺体を浴槽につけた時に入浴剤を入れた意味は、香ばしい匂いもしくは良い香りにして死体処理を正当化する意味合いがあったのかなと、臭いものには二的な かなと勝手に解釈したのですが、という質問。
これは事件っていう、これも僕が作ったアイデアじゃなくて、全く事件、そういった事件のことを描写しただけです。実際にそうだったんで、そうだと、はい、それに関しての、まあ、憶測はできるんです。まあ、醤油かけることによって、近所の人に、バーベキューでもやってんのかなと思わせるっていうこともあっただろうし、まあ、醤油かけることは絶対そうだと思うんですよね。香ばしく匂いがね。そう、あと、まあ、風呂は何だったかな、忘れちゃいました。でも全部ちゃんとした裁判記録に乗っ取ってやりました、はい。
事実はものすごいことになってるっていうことですよね。
そうです。
もうリアルがすごいことになっているという。さあ、そして監督は、この先はこれからはどんな映画を撮っていこうと、
いや本当に水野さん、ぜひ僕今日はお会いしたら、はい、ぜひ映画出てほしいななんて思っちゃいまして、
さっきね、ぜひお願いしましたけど、
あれあれえあなんでこれ、そういえば俺水野さんで映画撮ったような気がするんですけど、
えあ、ちょっと待ってください、
なんかこれ言っちゃっていいんですかね、
ちょっと待ってください、これは大丈夫、大丈
夫、撮っちゃってるんですか、
撮っちゃったような気がするんですよ、僕最近ちょっと頭がね、
これ言っちゃってよかったんですか、はい、大丈夫ですか、
あれ、まあ、せっかくラジオに出てるんですからね、皆さんもね、
なんだったんですかね今までの撮っちゃったんですか、水野美紀さんで、
まあ、ね、なんか僕撮ったような気がしてきました、はい、
もう、あ、そうなんですね、もうじゃ あの監督からちょっとどんな作品かというのを、
はい、ぜひ
紹介しちゃってもらえますか、もう。
タイトル忘れちゃったんですけど、なんて言って。タイトルは、確か恋の罪ですね。
はい。
恋の罪っていうタイトルだったような気がするんですよ。
そうですね。はい。恋の罪です。
はい。もう、チラチラしいですよね、これね。やめますか、これ。もうそろそろ。
だいぶバタついてますけど、はい。
はい、水野美紀さんがご出演の監督の次回作が、ね、恋の罪、
はい。恋の罪なんです。
はい、あ、すごい。どんなお話なんでしょうかね。
これは、ですね、難しいんですね。なんて言ってんですかね。女性のための女性の映画です。まあ、まあ言えば向こうではセックス&ザ・シティみたいな映画がありますけども、
はい、
それの、なんていうかな、日本版っていうか。
ニヤッとしましたよ、監督。本当ですか、水野さん、これ。
そうなんです。監督、インする前からそれはずっとおっしゃっていて。
さっきのベイブ疑惑もあることですし、ちょっと信用ならないですね。
そうなんです。女の子3人の。
そうです。女の子3人が、まあ、和気あいあいとはしませんが、
はい、
こう、いろんな悩みを打ち明け合ったり、語り合ったり。
それまあ、セックス&ザ・シティそのまんまなん
です
けれども、
まね、
冷たい熱帯魚中年男性が、
はい、あれは
中年男性が悩みを語り合ったり
語り合ってたんです、
今度は
そうなんです、はい、これも実際にあった、事件にインスパイアされたものになってるんですけどもね、冷たい熱帯魚の方が、まあ、男の
そうですね
物語で、
そうですね、冷たい熱帯魚がストーンズだったら まあ、恋の罪はカーペンターズという感じですかね。言ってることがよくわかんないです
けど。水野さん、どんな役どころなんですか？
私はそのある事件が起きるんですが、その事件を追っていく刑事の役ですね。はい、
刑事役、はい、これもう完成しているですね。
しております。
してるはずです。僕まだ見てません。
私見ました。
はい、
あ、見たんですか。はい、よかったですか。
よかったですかって。
またね、また冷たい熱帯魚とはまた違う衝撃的な作品になっておりました。本当にこれもね、面白かったです。セックス&ザシティかどうか、それがあの辺はどうなんだろうっていうのは。
4人ではなく
3人の女子3人
のそれぞれ年齢もね、少しずつ、20代後半の女性、うん、と30代後半の女性、こういうあのそれぞれの世代をの女性の悩みとか苦しみとか、それかまあいろんなね、あの不倫とかそういう恋の悩みとかも、うん、はい、そういったものをあの表現してます。
はい、そうなんです。
監督の表現って
、僕もね、っていうのはまたそろそろ見ようかなと思ってます。
はい、ぜひそろそろ見てください。
水野さんはもうご覧になって、どんな手応えを感じてらっしゃいますか？はい、
本当にね、面白いですよ。冷たい熱帯魚もご覧になった方は、次の恋の罪も楽しみにして見ていただきたいなと。はい、
ぜひ見ます。
はい、ぜひ見ていただきたいです。
監督、公開いつ頃なんですかね。
ん、これどうなんだろう。公開は今年ですよ。
はい、
今年の
夏から秋にかけて。
夏から秋にかけてです。
水野さんの方がいい詳細をご存知ですね。
あ、そうですね、やっぱりさすがですよね。
さすが、さすが主演女優。
いやいや、監督なんで見てないんです
そう。
いや、怖くて見れません。
怖くて見れません。
僕あの冷たい熱帯夜の時もそうなんですけど、死者の時あんまり見に行かないんです。あ、完成品怖くてなかなか見ないんですよね。
それはなんかちょっと気持ちが分かるような気もしますけれども、まあ、じゃあ今年の夏から秋にかけて、恋の罪というこちらが公開になるということで、はい、楽しみに待ちましょう。東京 FM、 東京 FM。